藤沢歴史探訪、今月は片瀬地区と片瀬小学校の歴史がテーマです。先週に引き続きましてお話を伺っていきますのは、藤沢市文書館学芸員でいらっしゃいます山田さんです。今日もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
さあ、先週に引き続きまして片瀬についてお話を伺っていこうと思うんですが、先週は片瀬地区の奈良時代、そして鎌倉時代についてご紹介していただきました。その時代の片瀬地区と、今日はですね、江戸時代近世について伺っていこうと思います。江戸時代とどんな違いがあったのか、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、鎌倉幕府が足利尊氏に打たれて鎌倉時代が終わると、前回お話ししたような鎌倉の西の境としての役割も当然終わったようで、資料から片瀬地区が伺えなくなります。江戸時代に入ると片瀬村と言われ、当然のことながら江戸幕府の全国支配に組み込まれます。片瀬村は幕府の直轄地として大官支配となります。享保13年1728年に下野の国、今の栃木県ですね、これの烏山藩領に組み込まれます。幕末になるとペリー来航など異国船との関係で、烏山藩から海防を担当する川越藩、彦根藩、萩藩、熊本藩と短期間に変わり、最後慶応3年1867年に再び幕府領になります。
なんとなく授業でも聞いたような気がするなといったお話が出てきました。今日はですね、その江戸時代についてご紹介していただいているんですけれども、江戸時代の片瀬村の特徴的なところってどういった部分なのか、ご紹介いただけますか。
はい、江戸時代の片瀬地区の特徴として今日お話ししたいのは3つあります。まず1つは江戸幕府の鉄砲の訓練所があったことです。片瀬から茅ヶ崎までの海岸が享保13年1728年、ちょうど八代将軍吉宗の享保の改革の一つとして、曹州砲術調練所または鉄砲場と指定されました。片瀬は海岸だけでなく、駒立山、旗立山とも言いますが、山頂から下に向かって撃つ訓練の場となりました。駒立山は片瀬山住宅の北側の部分で、片瀬山一丁目のあたりになります。鉄砲場になると訓練にやってくる武士のお世話も村の仕事になりますし、山に立ち入って木を切ったり、田や畑に開墾することができなくなります。そのため片瀬村や周辺の村の住人から幕府に鉄砲場建設を反対する訴えを起こします。結局鉄砲場は作ることになりますが、訓練は当面しないということで決着がつきます。とは言っても幕末になると外国船との関係で鉄砲場は拡大されていきます。
これもね、今の私たちにはちょっと考えられないような、そういったこう景色になっているわけなんですが、まあ、一つ目ご紹介していただきました、三つあるということなんですが、それでは二つ目の特徴ご紹介いただけますでしょうか。
はい、二つ目は漁業です。片瀬は今でも地引き網が盛んですが、江戸時代も積極的に行われたようです。この地引き網の権利を守るために、最初は東隣の津村越越村と訴訟を起こし、これに勝利すると今度は公家沼村との訴訟になります。こうした境界をめぐる村同士の訴訟沙汰は江戸時代にはよくあることです。証拠として文書が採用されますので、名主の家で文書を残すことはとても大切なことでした。
漁業は分かるんですけれども、こういった、ね、状況だったということ、やっぱり私たちもびっくりすることがこの歴史をたどってくると出てくるわけなんですが、さあそれでは3つ目特徴ご紹介いただけますか。
はい、3つ目は片瀬港のことです。片瀬は境川の河口にある村で、漁業だけでなく船による物資の運搬も行っていました。東京大学法学部法制史資料室に片瀬村御用止めという古文書があり、これは幕末に片瀬村の名主をされていた家の資料です。名主のもとに幕府や近隣の村から届いた事務文書を手控えとして記録したものを御用止めと言いますが、 御用と手元に書き留めるといった意味になります。この片瀬村御用留には、片瀬港に出入りした船の通行手形が書き写されており、幕末の嘉永5年1852年から万延元年1860年までの9年間で155通の通行手形を見ることができます。これにより片瀬港が三浦半島の浦賀の港と頻繁に行き来していたこと、また片瀬港で取り扱った物品は港に入ってくる物品としては肥料や塩、酒、米、夜の明かりとして使われる水油などがあること、港から出ていく物品は小麦や大豆、材木などがあることがわかります。小麦、大豆、木材はいずれも境川の上流の特産品なので、境川を川船で片瀬港まで運び、海船に積み替えて浦賀の港へ送られたことが考えられます。こうした物品の流通を考えるとき、藤沢宿とのつながりがとても重要です。藤沢宿にお住まいのご高齢の方の話では、藤沢宿に船着き場があって片瀬に荷物を送っていたそうなのですが、2009年平成21年の藤沢宿の発掘調査で江戸時代の荷札が発掘されました。荷札からは藤沢宿の商人が水油や大豆、小麦を取り扱っていることが分かりました。こうした物品は片瀬港で取り扱いがあった物品と同じで、藤沢宿の方のお話が考古学で実証されたような形になります。そして境川でつながった片瀬港と藤沢宿は連携して物品の流通を担っていたことがうかがえます。
まあ、これもまた私たちにとっては逆に新鮮な話になりますけれど、船の話が出てきました。江戸時代の物流の、ね、お話が出てきたんですけれども、私たちが感じている今生活している中で船を利用してってなかなかこう、ピンとこないものではあるんですが、なんと江戸時代この船を利用して物を運んでいたやり取りがあったということをご紹介していただきました。そして他に何かそうした船に関わるようなこう江戸時代の資料っていうのは山田さんありますか？
はい、実は2016年に新しい資料が発見されました。江戸時代の後期に片瀬で海鮮問屋を営んでいたお宅の資料になります。ある日片瀬のとあるお宅が蔵を壊すから中にあるものを見に来て、場合によっては持って行ってほしいという連絡がありました。そして私たちが伺ってそのお宅のご当主にお話を伺うと、江戸時代には明王丸という船を持っていて大阪まで行き来していたという話をされました。蔵にはたくさんの資料が残されていて、それを整理したところ複数の絵図が出てきました。その中の一枚は片瀬村の村絵図で、先ほどお話をした駒立山に大筒、大砲のことですね、これを撃つ鉄砲場があったことが記されています。そして何より驚いたのが、船着き場や納屋を記した絵図が出てきたことでした。その絵図は江ノ島から境川を登って馬倉橋のあたりまで線で描かれた略図です。馬倉橋は今の新屋敷橋の少し北側にあった橋です。この絵図には3つの船着き場が描かれています。1つ目の船着き場は江ノ島の西側、おそらく西浦と呼ばれている今の岩本楼のあるあたりの崖の下になるかと思います。ここに船がかり場という船着き場がありました。二つ目の船着き場は現在の山本橋と西浜橋の間ぐらいの川岸にあった古荷物上げ場、ここには川岸に家が一軒描かれていて、その絵の脇にないやとあります。納屋のことだと思われます。3つ目の船着き場が現在の新屋敷橋あたり、片瀬中に向かう坂の下あたりです。片瀬のご高齢の方のお話では、このあたりは樫の坂と呼ばれていたそうです。ここにも荷物上げ場があり、川岸の2軒の納屋があって、そしてさらにすぐそばに江ノ島道が通っているんですけれども、その脇に大きな納屋 の絵が一件描かれています。このうち大きな納屋は藤沢宿の船持ちの善右衛門のものであることが書かれています。さてこの絵図から読み解けることをお話ししましょう。まず江ノ島の西側の船がかり場、ここには外海を航行してきた大きな船が着岸する場所だったと思われます。そしてここで小型の船に荷物を乗せ替え、境川の河口の荷物上げ場まで運び納屋に収めたということが伺えます。もちろん逆のルートも考えられます。藤沢宿など片瀬の周辺から集められた荷物は一旦納屋に収められ、江ノ島の外洋船が着くと荷上げ場から小舟に荷物を積んで外洋船まで運ぶということをしていたと思われます。そしてもう一つの注目点は藤沢宿の船持ちの大きな納屋があることです。藤沢宿の船を持っているような大きな商人は物流の拠点となるような倉庫を片瀬港に持っていたのです。先ほど藤沢宿が荷物の集積地で境川を川舟で下って片瀬で荷物を積み船に乗せ替えて浦賀の港に運んだとお話をしました。そうしたお話の通りに片瀬港が作られていたことが絵図で残されていたことに調査をした私たちも大変驚き、そしてまた嬉しく思った次第です。片瀬村は農地がありませんが、漁業や今お話ししたような流通の商業など江戸時代の検地をして、そして年貢を取るという形でなく村を成り立たせていました。江戸時代の片瀬村は毎年の年貢のほかに藤沢宿の上助郷村として東海道藤沢宿を支えるための負担もしていましたので、決して豊かとは言えなかったかもしれません。その中で明治維新後、1973年明治5年8月の3日に学校制度の学制が国から交付されて学校を建てなければならなくなります。そうした中で誕生したのが明治7年1874年創立の臨海各社、後の片瀬省です。この頃は教師の給料を手当てしたり、本蓮寺を間借りして開校したとは言いますが、教室を整備することが必要でしたが、国は補助をしてくれませんでした。また通ってくる生徒も当時は6歳となれば立派な働き手で、仕事の手を休めて学費を払って学校に通うのは大変なことでした。そうした中で片瀬小学校が150周年を迎えることができたのは村の力、地域の力なのですね。
ありがとうございます。今おしまいに片瀬小学校についても触れていただきましたけれども、私たちがこの学ぶことができる環境が整っているのは当たり前じゃなかったよということを、やっぱりこの小学生の皆さんにもね、やっぱり今の時代知ってもらいたいなといったところになりますね。さあ、そしてちょっと遡っていろんなお話をしていただいておりますけれども、まあ、船が本当に流通の、まあ、主だったということもですね、ちょっとやっぱり川はあるけれどもそんな風に利用されていたんだ、もっともっと身近だったんだなということをちょっとねびっくりしました。本当にですね、片瀬地区のいろんな歴史をですね、分かりやすく1週目2週目にわたって山田さんからご紹介していただきました。さあ、来週はですね、ここバトンタッチをさせていただきました片瀬小学校の歴史について触れていきたいと思います。1週目2週目と片瀬地区の歴史について詳しくご紹介していただきましたのは、藤沢市文書館の学芸員でいらっしゃいます山田さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。